聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに今週もたくさんメッセージを頂戴しております。ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
ラジオネームオレンジさんです。
はい、
林田さん、村山さん、はい、今年も拝聴をさせていただきます。
拝聴ですか。
拝聴です。先日 NBC 長崎放送のテレビニュースを見ていたら、
はい、
長崎出身の漫画家渡辺航さんが紹介されました。
はいはい。
なんとかつて NBC 長崎放送にいらっしゃったとのこと。しかも1月から弱虫ペダルのアニメも NBC 長崎放送で深夜に放送するらしいじゃないですか。進撃の巨人といい、最近 NBC での深夜アニメが増えてきているようで、編成部の皆さんに感謝です。そして同じ日に映画ペコロスの母に会いに行くがキネマ旬報で邦画部門第1位になったという報道もあって、今年はいい1年になりそうな予感がしています。
本当そうです ね、
渡辺航さん、そう、あの NBC の社員だったんですよね、あの人はね、は
い、かつての同僚なんで、
はい、私の一つ下に当たります。
年代的には ね、 入社年度でいくとね、
ええ、
うん、うん、何いや実はね、非常にあの短い期間で退社されましてね
半年か8ヶ月かそれぐらい、
ね、それぐらいですね、もちろん専属され、うん、あの配属されたのは美術部というところだったんですけどね、
うんうん、いや覚えてますよ。え、渡辺くんもう辞めちゃったの
一緒にこう盛んに仕事をするタイミングもなく、
ね、そうですね、
はい、
もうちょっと早くあの漫画好きっていうか、あのね、すでに実はデビューもね、は
い、
してたんですよ ね、
らしいですね。
入社した時はね、ええ、もうちょっと早くね教えてくれてたらね、いろいろ楽しい展開が当時あったかもしれませんけどね、
はい、いやいや、もう 今や超有名、売れっ子の先生になっておられますので、
でオレンジさんが、これは渡辺先生キカラジへの出演の布石でしょうか。
あ、鋭いですね。
まあでもね、あのもう何でもかんでもね話題になったらすぐキカラジに出てくれるのかって言ったらね、そう、世の中そんな簡単なもんじゃありませんよ。
先方は大概知りませんからね、この番組のことは我々が一方的に知ってるだけですからね
本当ね、ラジオネーム祝さんのメッセージ、
はい、
このメッセージはですね、
はい、
この後ちょっとコマーシャルゾーンを挟んでご紹介しましょう。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局ネットでお送りします。
全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ
ラジオネーム祝さんは長崎市からです。こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。さて1月12日深夜からなんと NBC で新しくアニメの放送が始まりましたねって、みんななんでそんなに驚くんですか。そこで
何、やっぱり弱虫ペダル、
うん、
うん。
作品は少年チャンピオン連載の弱虫ペダル、
はい、
主人公は千葉県佐倉市から秋葉原まで自転車で通っているそうですが、千葉県千葉市出身の私としてはそんだけ自転車で走っていりゃそれは足腰も鍛えられるわいと、つまり高低差を無視すれば長崎駅から佐賀県境の東扇インターや雲仙普賢岳ぐらいまでの距離に相当します。
ほう、分かりやすい例え。
分かりやすい、
長崎県民にとっては分かりやすい例え。
わ、今ものすごく
分かりますが、岩手で聞いてらっしゃる方には何のことやらちんぷんかんぷんでしょうな。
ですよね、まあ、岩手県の皆さんはあの
地図帳を引っ張り出してね、
ご自分たちで判断してみてください
探してみてください、どれぐらいか。
あと夕方の報道番組を見るまで存じ上げなかったんですが、渡辺渉先生はなんと NBC に1年ほどお勤めになっていたんだそうですね。アニメに厳しいと言われる NBC ですが漫画家は出てるわ、ライトノベル作家はいるわ、落語家もいるし、
落語家
サブカルエリアに関する妙な層の厚さが徐々に明らかになってきました ね。何はともあれアニメの今後の展開もとても楽しみです。追伸電子書籍ストアの Amazon Kindle ストアで月替わりで何冊かセールが行われていますが、
はい、
1月のセール対象書籍の中になんと三井ライタ先生のパラダイスロストが入っていました。今ならなんと215円で読むことができますの
そうですか。
もし万が一まだ読まれていないキカラジメイトの方がいらしたらチェックされてみてください。いや私知らなかったんですよ。
あ、ご本人には、あの通知は来ないんですか。
来ないんですね。でさっき見たら確かに1月のおすすめの中にですね、はい、75冊ぐらいあったんですが、その中になぜか入ってまして、人気書籍を 40% オフって書いてあって、どこが人気書籍やねんかと。
いや人気書籍のカテゴリーの中でのセールスですね。セールス最初
ね、まあなんかね嬉しかったです。ありがとうございます。
コメントしづらいですな、
ね、教えていただいて
ありがとうございます。
はい、さてあではここから本日のテーマへと参りましょう、
はい、今週のテーマは漫画ドラゴンボールのこのカットにグッときた2でございます、
はい、ラジオネーム進撃大好き中学生さんです、
はい
はい、今をときめく進撃の巨人がきっと大好きなんですね、
うん、
はじめまして。私は岩手県でラジオの投稿を行っている中学生です。
ありがとうございます。
林田さん村山さんの声を聞きながら眠りについています。嬉しいですね。
嬉しいですね。
最後まで聞いてから寝てね。とっても楽しいんでこれからもどんどん頑張ってください。中学生から楽しいって言われると嬉しいですね。何かね
嬉しいですね、本当に。
早速ですが今週のテーマ漫画ドラゴンボールのこのカットにグッときた。僕は魔人ブー戦での多くの人たちからの元気をもらい攻撃するシーンです。これは自分の中での名シーンです。そして僕的にこの回で一番かっこよかったのはベジータ。どんなにやられても立ち上がるそのプライドに心打たれました。林田さんと村山さんはどのキャラがこの回でよかったですかという、またピンポイントの質問でございますけど、林田さん結局どこまで読んでるんですか。
もう魔人ブー戦までは行き着いてませんね。
あまだ、
はい、昨日の夜も1時ぐらいまで読書を進めまして、報告させていただきますと、
聞きましょう。
まず訂正です。前回私全329話ということを言ってしまいました。それはですね、実は手元にドラゴンボールのランドマークという、まあ、公式ガイドブックを持っておりまして、これがねよく見たら確かにね少年編からフリーザ編と書いてあるんですよ。
あ、
はい、ここに関する資料本を持っていた関係で、うんうんうん、僕これが全てだと、その先のストーリー知らないので、これが全てのガイドブックだと思って、パラパラっと見ていると、全ですね329話と書いていて、そのように申し上げてしまったんですが、はい、なんのその後も続いていて519話あるんですね。あ、
519でございました、
はい、そのうち私が読んだのがおよそ240話。
あ、まだ半分に達していない。
達してませんか。ですから、ようやくフリーザが出てきました。
はあ、
はい、第23回天下一武道会が終わって、はいはい、サイヤ人編が終わり、
武道会、うん、
はいはい、でフリーザのお話、ナメック星に行きますね、
はいはいはい、
あのあたりまで17巻、このあたりまで、はい、読みました。
17巻、
はい、
あ、まだまだですね。42巻までありますからね。
先長いですね。
魔人ブー編はですね、はい、もうクライマックスですので、
もうクライマックスですか。
もう牛色の方です。はい。
はあ、たくさんキャラクターが出てきますね。このドラゴンボールっていうのはね。
まあ大河ドラマですからね。ということは。誰が一番好きですかという質問には林田さんはしばらくの間答えることができないと。
そうですね、全部を網羅する中では答えられないですね。そうですね、最初敵役として登場した人物がその後結構一緒の仲間になっていくというのが多いですね。
あ、そうですね、ドラゴンボールはそうですよね。
ええ、
うん、
でもそうした中で村山さんがあのグッときたキャラクターを先週お話をしてましたですよね、
はい、
ツンデレの、
ツンデレの、
あの僕もあの可愛いなと思ったのはやっぱり、はい、チチちゃんは可愛いですね。
あ、悟空と結婚するチチちゃんですね、
はい、チチちゃん、突然結婚しましたけど、
突然結婚しますからね、
現れて突然結婚しましたけど、まあ、その後の展開上結婚した雰囲気もなきにしもあらずではございましたが、まあ、でも大変にチチちゃん可愛らしかったですね、
うん、またね、あの大人になってからがまた美人になってね、
うん、
大変よろしかったですね。
あ、そうですか、あ、そうでしたね、あの変貌ぶりがね、
うん、まあ、うん、そうそう変貌してね、
うんうん、突然現れますもんね。
ね、こうチンチンクリーンのね、ちっちゃいね、
うん、
あの本当に悟空となんかいいコンビ的なね、
うん、
三頭身四頭身キャラだったのがね、
うん、
いきなり大人の女性になって現れますからね。
うん、そうですね。うん、でやっぱりあの変化しないエロジジっぷりを見せるジャッキー・チュンさんこと亀仙人さんも、
ジャッキー・チュンですよ。
結構好きですね。
ああ。彼がね、最強の人物だったのにね、ある一時期まではね。
はい、もうわしよりも皆は全てレベルが上じゃみたいな話でもう悟り切ってしまいますもんね、途中からね。
っていうかね、あの月をぶっ壊すぐらいの人なんで、
はい、
まあ、やっぱりなんかこう物語の中での方針転換がやっぱり明らかに行われているエピソードの一つですよね。やっぱりあの月をぶっ壊してしまったっていうのはね。
そうですね、うん、先週村山さんが言ったあのパワーインフレーションでしたっけ、はい、あの言葉がよく分かりましたね。
敵のインフレね、強さのインフレね。
だから最強のレベルがどんどんどんどん上がっていくんですな、
はい、
でもね、読み進めてやっぱり改めて感じたことは、これ昭和から平成に変わる時代に書かれている本じゃないですか、はい、物語じゃないですか、はい、でライブで読みたかったなっていうのを改めて痛感しました。これはね、やっぱり全体が分かってて読み進めるよりもこの先どうなるんだろうと1週間期待しながら待って読んだ方がはるかに面白い。それはコミックスで読んでいても、いやいや、やっぱりこれは週刊誌で1週間ごとにもう毎週のようにクライマックス感とか危機感が訪れるでしょ。クリリン死んじゃったよとかね、
うん、
悟空死んじゃったのどうなるのっていう、そういうこうワクワクドキドキ感を1週間感じるところが魅力。だからね、なんかね、音楽のライブに似てると思った。
ほほほ、
次どんな曲が出るんだろう、次が終わりかな、最後かな、アンコール答えてくれるのかなっていう、こう作者向こう側とこう共感しながら楽しむ喜びがこのドラゴンボールにはありますね。
は
あ、だからそこはちょっと残念、
まあ、やっぱり週刊連載の醍醐味ってものですよね、そのあたりはね。うん、ライブ感を感じましたか。
ライブ感ありますね。
うーん、
だこれいつ終わってもおかしくないじゃない、展開って、
うん、
え、これでひょっとしてドラゴンボール終わるかもっていうドキドキ感が常にある展開でしょ、
はい、
だ上手に作ってますね。
そうですね、うん、まあ、あのその上手に作ってるっていう部分なんですけれども、
はい、
このちょっと今日はスタジオに持ってきました、はい、ドラゴンボール大全集、あの、ドラゴンボールが、ね、42巻で終わった後出された、まあ、あのいわゆる資料本で、この第1巻はですね、この表紙のカラーイラストを中心に、
いやー、印刷の程度がいいですな、
ね、これはね、あの僕の宝物の一冊なんですけれども、
はい、
あの鳥山明さんの、ね、インタビューが掲載されてるんですよ、
ええ、
うん、でその中で、非常に印象的な言葉がですね、ドラゴンボールは意識的にドクタースランプと絵のタッチを変えてお書きになってたんだそうですね、
うん、
でっていうのはね、同じことを、ね、やるのが嫌なんだって鳥山明さんという人は、だからストーリーに合わせて絵を描いてる、だから今でもドクタースランプみたいな丸っこい線の絵は描こうと思えば描けるんだって、
ええ、
でも描かないで、ドラゴンボールは特に後半になってくると絵を描くよりもストーリーを考える方が面白くなってきた、
うん、
それで絵にあまり重きを置かなくなっていったんだそうです、
はあ、
うん、だからコミックスの1巻の方とそれからこの最終巻あたりを比べるとですね、絵柄がやっぱりちょっと違うんですよね。
あのね、うん、フリーザ編に入るちょっと前に孫悟空の息子である孫悟飯が大きな猿に変わってしまいますね、
はい、
あのあたりから絵柄がね、ぐぐっと変わったってちょっと僕は感じました。 ね、個人的には
ちょっとね前半物語の前半の方はね割と少女漫画的なタッチもある柔らかいね絵なんですけれども、うん、やっぱりその格闘系のストーリーになってからはこうカクカクした力強い線に変わってるんですよね、はい、そして色のコントラストがはっきりしてるんね、
うん、
最初はねドラゴンボール始まった頃はドクタースランプの最初の頃と同じような感じで淡い感じのね、うん、色合いの絵がカラーイラストでも多かったと思うんですけど、
ええ、
明らかにこうカクカクとしたアニメ調の絵になってるんですよね。
力強い線それからこう細かい影とか陰影がついてる絵がだんだん増えてきますね。
そうそうそうそう、その通りなんです。でね実はですねこの大全集の206ページインタビューにも掲載されてるんですが、
はい、
テレビのねアニメーターの芦田豊さんの絵を見てアニメ風の光と影の付け方も悪くないなって思ってそれからカチッとした絵柄に変えたんだそうです。
あ、そうですか。
で、芦田さんは尊敬している人の一人だとこのインタビューで言ってらっしゃるね。
それ面白い体験だよね、うん、ご自身がお作りになった作品がアニメ化されてそれを見てまた自分にフィードバックしてるんでしょ
ということですよね。髪の毛も光の部分をぼかしたりしてたんだけどそのぼかす手法というのは時間がかかっちゃうと、
うん、
でもアニメ風のかっちりとした光と影のつけ方も悪くないなってで取り入れてで、まあ、時間の、ね、短縮にもつながったんだろうし。でこのドラゴンボール大全集の中でわちょっとすごいなと思ってしまったのが、
うん、
10年間ドラゴンボールの連載の10年半の間にこんなにたくさんのカラーイラスト描いてらっしゃるんですが、
うん、
なんと鳥山明先生はですねこの中で満足のいくカットは一作品だけなんだそうです。
おえでもその逆にその人そんな中で一作品って気になるね。
気になるでしょ。それがねあどんな絵だと思います。
鳥山さん、うん、メカはあるような気がします。
お、
うん
うん、鋭い。
なんだろうな、どれもいい絵だけどね、まあ、分からない。なんかメカに女の子がメカにまたがってるかそんな感じの雰囲気を
だいぶね
想像してるんだ。
半分正解。
あ、本当？
はい。この大全集の88ページにあるこのハーレーのようなオートバイのようなものに二本足が生えてて、孫悟空が運転してて後ろにまだちっちゃいご飯が背中にちょんと乗ってて二人で楽しそうに操縦してる。
あ、素晴らしい、ね、
このイラスト。
はあ、
この絵だけはですね、
ええ、
色も構図もうまくいったなと。
1990年の作品になるんですね。
もう これだけだそうです。
綺麗ですね、う
ん、でもなんかね自分で絵をお描きになっててつくづく大したことないなって思うんだそうです。なんか描いててね思いがけない発想とか思いがけない構図とかが出てこないのが自分でなんかこうもどかしいみたいですね。この時のインタビューではそういうことをおっしゃってますね。
我々の目から見ると信じられないですね。これだけ豊かな色彩豊かな構図発想の中でたくさん作画してらっしゃるから
ね。で自分自身飽きないで描いていきたいんだけどいつも失敗しちゃって、
うん、
気に入らないのができちゃうんだそうですよ。
へえ、ね、でもまあ作家として満足しないというのは大事なことなのかもしれませんね。その次があるし、ね、その次の出会いを求めてまた書くそのモチベーションにもつながりますよね。
うーん、一枚一枚の絵は素晴らしいとしか言いようがないんですけどねこのカラーイラストね。
いやもうメカの発想がやっぱやっぱり素晴らしいですよね。だつぶらや的な良さがあってスターウォーズ的な良さがあってって、まあ、先週も話をしたんだけどそれは全部自分のものとして表現されてるでしょ。そこが僕すごいと思うんですよ。で全てアウトプットは鳥山明流になってるじゃないですか、
はい、
そこがねお見事ですね。
このインタビューの中にも出てきますけれどもなんかね参考にしてる漫画とかはないそうです。なんかそれを言っちゃうと悔しいから。でも昔から映画好きだから映画はいっぱい見てるというようなことをね、うん、答えてらっしゃいますね。
そうそう、だから単行本のさ、うん、ほら、うん、表紙の裏側に作者のコメント載ってるじゃない、
うんうんうん、
結構いろんなコミックスに最近映画が見られなくなって忙しくて見られなくてっていうようなつぶやきが書かれてますね。
ねえ、 なかなかねこのドラゴンボール大全集のインタビュー面白いのでちょっとだけご紹介しましたけど、ね、
はい、
ファンの方はぜひ読んでいただきたいなと思いますよ。
はい、
もう一通だけ、ラジオネームミーザロックさんです。
はい、
初めまして。
初めまして。
いつも楽しく拝聴させていただいております。
拝聴ですか。
この度、拝聴です。この度ドラゴンボールのグッときた一コマということで、いても立ってもいられなくなりメールいたしました。手元にコミックスがないので何巻の何ページと言えませんが、ナメック星でのフリーザの最終形態が姿を現したシーンです。第一形態、第二形態とグロテスクでモンスターチックな風味に変形したのに、最後の変身はつるんとしてミステリアスで、戦闘力53万というとてつもない恐怖を表したコマになっています。当時毎週ジャンプを楽しみにしていましたが、この回このコマが一番ワクワクドキドキムラムラ興奮しました。ああ、これは確かに印象的でしたね。どんどんどんどん凶悪に強そうな形に変わっていくのに、最後はあんまり強そうじゃない、大きさもそんなに大きくないというか、まあ、あの小さい姿に変形するんですが、それがこう逆に不気味感を煽るようなね、
うんうんうん、時々なんかそういうディティールが出ますね。あの神様がほら乗り移って武道会に参加した時も、はいはい、普通のおじさんに乗り移ったじゃないですか。あれもそうですよね。普通のおじさんだからなんかこう弱っちい雰囲気なんだけど、うん、実は戦ってみると強いっていうのはね、そのギャップが面白いですよね。
意外性なんですよね、うん。先週その強さのインフレの話をした時にね、
ええ、
番長グループの番長がどんどんでっかくなっていくっていう話をしましたけれども、
はいはい、
その裏を言ってるということですよね。
確かにそうですね。
要するにね、うん、あ、どんどんでっかくなるのかなと思ったら小さくなる、
うん、
でも逆にそれが不気味というね、
うんうんうん、
はい。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ。
おーす、オラゴくん。あ、間違えた。キッカラジタンだよ。ドラゴンボール略して DG。 キカラジタンは略して KR。そういえば昔 KR250 っていう川崎のオートバイがあってさ、水冷ツーサイクルでね、6000回転からいきなりパワーが出てくる大変なジャジャ馬、まさに私みたいなバイクなわけで、その KR をドラゴンボールのヒロインブルマが愛車にしてたってんだから、鳥山明さんも分かってるよね。分かってる分かってる。やっぱバイクはツーストだよ、ツースト。10歳の私が言うのもなんだけど、じゃツーストとは正反対のゆったりとした名曲です。キカラジタンのバラード。ゆらりゆらゆらゆらゆらら、あたしの歩く後ろからついてくるくる回る、ルルル、正体不明の意味不明、あたしも釣られて回る、ルル、揺れる揺られる揺れる。欲望ボーボーボーボー、あたしの歩く後ろからついてくるくる、うぞぞぞぞぞ、足がいっぱいの生き物が何本あんのよ、うぞぞぞぞ、
ラジオネーム特典王さんです。今年も変わらず楽しい、いい加減にいい加減な放送をお願いいたします。 年末個人的に楽しみな漫画が再起動しました。番組でもおなじみの北崎拓先生のマスラオです。義経伝説を題材にした物語、前回が一旦の完結を見たのが18年前だったそうで、北崎先生は18年間再会の機会を狙っていたんだと思います。初回からお得意のセクシー描写が炸裂、もろ手を挙げてお祝いしておりますと。機会があればキカラジで北崎先生のインタビューを願っておりますね。皆さんね、気軽におっしゃっていただきますけれども、ね、
向こうは知らんって。
あ、北崎先生はね、ご存知、
番組を、本当ですか、
時々ユーストとかツイッターで、
それは失礼しました、
キカラジを話題にしてくださってますね。
出ますか。
さて、ドラゴンボール我が家にも全42巻置いてございます。一コマのインパクトでは鉄板ですが、悟空がスーパーサイヤ人に初変異した瞬間、エピソードとしてはあられとも共演した初期のレッドリボン軍編が小気味よくて好きでしたと。
ありました。
あらえちゃんを出しちゃったのもね、後半はなかったことになってますよね。あらえちゃんがだって戦えばフリーザでも何でも勝っちゃうでしょうからね。
あ、ペンギン村が出ますもん ね,
ね、
遊んでますよね、初期はね。そうそうそうそう、自由にね、そういう意味では ね,
まあ、ドラゴンボールについてはやっぱりまだまだ語りきれないということで、
はい、
またそのうち取り上げたいと思いますが、林田さん、
はい、
来週はもう決まってるんですよね。
来週はお客様をこのスタジオにお迎えすることになります。というか向こうが来るんですけど、
来ちゃうんです。
はい、
はい、
エッセイストでラジオにもお詳しいですね、島尾真帆さん。
お、
女性です。
島尾真帆さん、
はい、スタジオにお迎えして、お送りしてまいります。
なんかね、取材に来られるらしいんですけど、
はい、とある雑誌の取材ということで長崎にお見えになるので、はい、せっかくだったら出てもらおうといういつものキカラジのずうずうしい企画展開でございます。
去年もこの時期に全く同じようなことがありましたけどね。
ありましたな。
ありましたね、とある雑誌の、別に隠さなくていいんだけど、ラジオマニアの編集長さんが、ね、いらっしゃいましたけれどもね、
はい、だんだんこの番組そういう意味ではずうずうしすぎるんで取材受けなくなりますよ、こんなことしてると。
いやいやいや、まあ、せっかく取材に来られるんだったら逆に取材しちゃおうというのがこの番組のスタンスでございますので、
たくさんのエッセイですとか漫画もお出しになっているので、そのあたりの世界も伺っていければと思っております。
はい、はい、というわけで来週もぜひお聞きいただきたいと思います。
はい、
お別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。